はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。今週からですね、学校が通常通りに戻ってますね。はい。お昼を食べて午後も授業があると。まあまだ多分探り探りなんでしょうけどね。で、中学生なんかは部活動が平日はあって、土日は休みとか、まあ各学校とか各部活動によってもその辺の対応は多分分かれるんでしょうけどね。先生の考え方もあるだろうし、学校の、まあ、例えば校長先生とかの考え方もあると思うので、ま、いろいろその辺は、調整しながらやってるんでしょうけども、3年生がね、まあ、高校なんかもそうなんでしょうけど、まだね、部活やってるんですよ。で、結局その引退する大会がなかったわけですよね。だから、どこでこう、区切りをつけるのかっていうのに、いろいろ悩んでるみたいですね、やっぱりね。その、まあ、それこそ甲子園でもね、結構そういう話も出ましたけど、地区で、観客を入れずに、最後大会をするのか、あとは、例えばね、学校の中で紅白戦、まあ、卒業生というか3年生引退の試合を紅白戦でやるのもいいんじゃないかなんていう話も出てるようですね。だから、まあね、一応その、一番ね、大切なのはやっぱり本人たちの気持ちですもんね。だから、部活とかによってもそうだろうし、学校によってもその温度感ってのはみんな違うと思うんで、もう受験にスパンって切り替えて受験に集中したいって。塾なんかはそうなんですよね。もう部活どころじゃないから塾ちゃんとやってっていう風な感じはこう出てますよね。まあそれは当たり前ですけど、商売だから。そういう感じは出てますけども、まあ子供たちの気持ちを考えると、そのある程度区切りってものは一つ、3年間頑張ってきたことに対して区切りが必要なんじゃないかなっていう風な気持ちはありますよね。うん。まあその辺はちょっとどうなっていくのかね、まだわかんないんで、何せね、だって東京都の感染者がおととい47でびっくりしたんですけど、昨日も48なんですよね。で、ところがでも報道がまたちょっとその、どうなんだろうなと思うのは、その夜の街関連って言われてる人たちですよね。で、その接客業、まあ、今回はホストクラブが結構名前出てましたけど、そのクラスターみたいなのが起きてると。で、そこで感染者増やしてるんじゃないかって、無症状の人が増やしてるんじゃないかとかって言うんだけど、まあ別に、その僕は夜の街にそんな詳しいわけでもないし、夜の街をこう、ふらふら、ね、練り歩いてこう、とか、ふらふら夜の街を楽しむような生活をしてないんでわかんないんですけど、彼女とか彼らにも当然その生活がやっぱりあるわけで、その、休めって言われてもね、お金がもらえないのに休むわけにはいかないわけですもんね。これは再三言われてることですけど、ちょっとね、なんかこう特定の業種に絞って、それをやり玉にあげてっていうのは、どうもね、ちょっともうちょっとうまくできないのかなと思いますよね。助けてあげてほしいなって、ちょっと思うんですけどね。なんて言うんだろうな、あれ、どういう仕事かわかんないですよ。僕は詳しくないからわかんないけど、少なくともその、労働意欲がある人、働けない人とかね、いろいろ事情があって、そういうの、体が悪かったりとか、そういうのはもう、しょうがない。国で助けるべきだと思うんですけど、その、普通にしてれば労働意欲もあって、働く気があるけど、こういう状況で仕事ができなくなっちゃって、ちゃったっていう人は、やっぱり助けてもらいたいなと思いますよね。ましてや、こういうふうにやれ玉に上がってる業種は、特にそう思いますよね。なんとかなんないのかなーっていうふうには、思いますよね。そこでまあ感染者が抑えられればそれでいいんだろうって言えばそうなんだけど、そこで生活してる人とか、要はその遊びじゃなくて真剣にお金を稼ぐために働いてる人がいるってことをね、思うとちょっとどうなんだろうなと思いますよね。うん。はい。まあちょっと今回ね、また全然違う。この間エアコンを買ったんですね。 その話をね、しようと思ってます。はい。第124回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、エアコン。まあ、我が家も、こう、エアコン、いくつかね、買い足したり、子供部屋に買い足してみたりとか、寝室を買い替えたりとか、いろいろこうやってたんですけど、とうとうメインのリビングに使ってたやつが、去年あたりからね、やっぱダメなんですよね。もう全然冷えなくなっちゃって、で、今年はもう早めにちょっと変えないと、今年も相当暑そうなんで、危ないからもう変えようっていう話になったんですよ。で、エアコンね、今ついてるやつは、17畳用 ?18 畳用 ?10 かな?で、自動、なんですか、お掃除機能とかでこういろいろついてるやつなんですよ。そこそこいいやつが今、ついてて、それを使ってたんですけど、寝室とか子供部屋とか、まあ、にエアコンつけに来てくれた業者さん、業者さんというか、工事屋さんですよね。エアコン取り付け工事屋さん。電気屋さんじゃなくて。工事屋さんもそうだし、あとエアコンの掃除屋さん。年に一回頼まないか。2、3年に一回頼むんですよ。お掃除してくれるプロの方を。で、その方も言うんですよ。みんな口揃えて言うのは、エアコンっていうのは一番安いやつを買って、というのは一番安いやつ、いわゆる一番シンプルなもの。そう、結局お掃除機能とかがついてることによって、そう、で、プロの方がこう洗浄で、掃除するときに部品外すのに、その結局工賃みたいなものがいっぱいかかっちゃったり、あと余計な部品がついてることで壊れやすくなったりとか、異音が出てみたりとか、不具合が出たりすることが多いと。だったら、一番シンプルなものを買って、で、できれば10年ちょっとで買い替えると、よりエコに商品がこう、変わってるんで、それが一番いいと思いますよってね、こうみんな言うんですよ。エアコン取り付けてくれた人も掃除に来た人も。で、まあ僕にしてみてもやっぱり安いエアコンつけた方がいいわけですよ。まあでもリビングはだからほら正直ちょっといいのつけようかなと思ってたんだけど、それをすごく皆さん同じこと言うんで、で、まあ変えてみようかなと思って電気屋さん、家電量販店に行ったんですね。この間週末に。そしたらね、すごいお客さんなんですよ。混んでて。もう、この時期来るんですよね、お客さんってみんな。まあ、給付金とかのことも、絡んであるんだと思うんですけど、もうね、2、3人が商談してて、で、僕はやっぱり、商品の説明、いつも言ってますけど、商品の説明して、金額の交渉して買うっていうのが基本な、これくださいっていう買い方はあんまりしないんで、しばらく待ってたんですけど、どうももう忙しくて、こう、動きようがないみたいなんで、歩いてる別の店員さん、別の部署みたいなところでやってた方、女性の方だったんですけど、時間かかってもいいんで、ちょっとエアコン説明できる方いらっしゃいますかって言ったら、すぐ呼んでくれて、で、若いお兄さんが来てくれて、で、説明してくれたんですね。で、僕は、まあ、安いものというか、シンプルなものがいいんですって。まあ、お金も実際ないんですけど、お金がないから安いのくださいって言うと、なんか、僕もかっこ悪いのもあるけど、なんかほら、商品の、一番安いものって言うと、その性能の部分がないがしろにされちゃう気がして、そうじゃなくて、シンプルなもの、掃除もしやすくて壊れにくくてシンプルなものがいいんですと。で、まあ安ければなおさらいいんですって。で、その中でどういうこの商品選びができますかねっていうのを聞いて。で、まあ、例えば東芝だったり、ナショナルだったり、いろいろあるんですよ。あと NEC とか、ダイキン。で、まあ、僕の言ってる要望と聞いてもらって話をした結果、どうやらその、僕の要求、望むもので言うと、ダイキン製がいいんじゃないかと、おすすめですと。で、僕としてもその、ほら、条件が良ければここで今買うけど、金額的な条件は、が合わなければ、ここで買うか分かんないんですけども、それも含めて検討してくださいっていう形で、いろいろ計算した結果、まあ、代金が多分、値引き幅もあったのかもしれないですけど、一番言ってたのは、その、コンプレッサー、室外機のコンプレッサーです。圧縮空気を作るコンプレッサーの性能が、抜群にいいらしいんですよ、代金は。普通はね、なんか、聞いたら他のメーカーは、大中小みたいに分けてて、で、安いやつはちっちゃいの。で、中ぐらいの機種は真ん中の、高級なやつは一番大きい容量の、とかって分けてるらしいんですけど、ダイキンはなんかその、まあ、あそこはもともと業務用のメーカーですからね、僕なんかはダイキンって言うと、会社とか、 ああいうお店とかに入ってる、そういう業務用のエアコンのメーカーだのイメージだったんですよ。多分14、5年ぐらい前までは。今はすっかり家庭用の結構高品質のエアコンというイメージになりましたけど、で、僕も興味があったんで、我が家では使ってなかったもんですから、使ったことがなかったもんですから、興味があったんで話を聞いたら、そのコンプレッサーの性能が非常にいいのと、あと、こう縦の、エアコンの風をこう送風するのに、縦にこう空気をこう、なんていうんですか？フィンを動かす。縦に。上下に動かす。プラス左右にも動くのは NEC とダイキンだけ。で、なおかつコンプレッサーの性能を考えたらダイキンだと思います。で、話を聞いてて非常にいいんですね。で、じゃあ、それにしましょうかと。っていう話になって、じゃあ金額の方ちょっとどうですかねって、もうちょっと頑張れますかねって話をしたら、で、まあ正直予算は大体これぐらいで見てるんですけどって言ったら、やっぱりね、ちゃんと計算してくれて、ほぼね、もう1割ぐらい引いてくれましたかね。もうお店に出てる段階で安くなってたんだけど、さらにそこから1割ぐらい引いてくれて、工賃とか、あと家電リサイクル料なんかも全部入れて、僕の予算内にきちんと収めてくれたんで、じゃあこちらで、実際本当にもう一軒ちょっと隣近くにあったんで、お店が。行こうと思ってたんですけど、じゃあこちらで買いますって。あ、そしたら言ってましたね。決めてから、かっこいいのは決めてから、あ、ちなみにそちらの店は代金置いてないですよって。うちの会社は置いてありますけどって言ってて、ああ、じゃあよかったです、ここでって。いう買い物をちょっとこの間してきました。やっぱりこの、ね、いいものを安く買う。で、きちんと説明してもらうっていうのが、非常に満足度の高い買い物につながるんじゃないかなっていうふうに改めて思いましたね。はい。来るの楽しみです。というわけで、ありがとうございました。